皆さん、ハレルヤ。聖なる聖なる聖なる主を褒めてたえます。主は私たちを清めてくださる方、私たちを癒してくださる方です。この方を覚えて、共に主の御言葉を開いてまいりましょう。以上で、まずですね、東日本のために共に祈りましょう。ここにですね、課題を挙げておりますけども、しばらく一緒に祈ってまいりましょう。ハレルヤ天のお父様、感謝します。天道様、そして礼拝のために共にあなたの前に祈ることができることを感謝します。この東日本のために祈りにます。どうぞその地にある人々を助けてください、励ましてください、思いください、その必要を満たしてください。また日本のクリスチャンがすることがなせるようにも助けてください。主よ、あなたの栄光が表されますよ、祝福が行われますように、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン、
アーメン。
感謝します。ではですね、いつものように聖書の通読箇所を見てみますけれども、旧約聖書がレビ記から民数記、そして新約聖書はですね、マタイの福音書が終わってマルコの福音書となっています。まあ、レビ記はですね、今まで見てまいりましたけれども、そこから民数記に入ります。で、民数記はヘブル語のタイトルはアラノデとなっています。まあ、その内容を見ますとですね、人口調査から始まって人口調査で終わるので民数記というふうに民の数を数えている記録であるというふうにですね、見られるわけですが、実際にはですね、イスラエルの民がエジプトを出てからアラノデで歩んだ40年ですね、その歴史がそこに書かれています。神様は昼は雲の柱、夜は火の柱で民を導かれました。民はですね、その神様の臨在に導かれて、そして荒野を進んでいったわけですね。その歩みが実際にはどのようであったかということが、この民数記には書かれています。アラノデというタイトルの通り、ヘブル語でのタイトルの通りです。アラノデの生活が書かれています。まあ、ぜひですね、そのところをお読みください。新約聖書のマルコの福音書。このマルコの福音書は、最も短い福音書です。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネと福音書がありますけれども、その中で最も短いのがマルコの福音書。このマルコの福音書は、ローマ人のために書かれたというふうにも言われたりしますが、非常に展開の早い書物です。読むものをですね、飽きさせないような書き方がされていると思います。まあ、そういった意味でもですね、ぜひ読んでいただければいいかなと思います。皆さんですね、共に聖書を通読してまいりましょう。さあ、今日はこのマルコの福音書を開いてまいりましょう。マルコの福音書の一章の32から45節のものです。 願いします。
こうして祭りを守った手術に決まってきた。手術は様々な病気にかかっている多くの人を笑う気になり、また多くの悪霊を抱けない。結果、それどもが物を言うに今を追い出しにならなかった。彼らは手術をよく知っていたからになった。だって手術は手術なんか使われてないので、それを聞いてくれる手術、そこで命を投げた。雲の人の仲間は手術を忘れて、彼らを見て、みんなの仲間を感想を始めた。私の心が強くなる。それと死ぬ人の内臓が強く、その人が強くなる。そこで命は彼を抜き締めて、すぐに彼を助けられた。その時、彼に顔を見られた。気をつけて、誰の前にも言わないようにしました。ただ一度、自分の最初の話は、そして、そうであれば私のために、大きな名誉の目を持って、あなたの必要な違いものを聞きました。それも、しないのが多くなった。ところが彼は一度打ち、その日常とずれ回り、人気を見つめる。そのため、イエスは表立って私の中に住むところで、私たちの楽しいところにおられた。私たちは、何のところからイエスに祈ってきていた。
ね、お願いします。ではですね、主題聖句を最初に見ましょう。はい、イエスは深く哀れに手を伸ばして彼に触って言われた。私の心が清くなれ。マルコの福音書1章41節、ね、私の心が清くなれ。イエス様はこの病気の人に対して、私の心が清くなれと。今ですね、聖書を朗読していただいたんですが、今ですね、瀬谷先生が読んでおられる聖書の朗読を聞いていて、あれって思われた方がおられると思うんですね。手を挙げてみてください。くださっていいですか。あ、くださいました。ですね、あれって思われた方は、聖書がですね、第3版の聖書を持っておられると思うんですね。で、今朗読は第2版の聖書でやりました。で、翻訳が実は変わってるんですね。で、雷病という言葉がですね、今出てきますけども、聖書の中で雷病というふうに書かれているその病気があるんですね。で、これは皮膚にですね、非常に問題が起こる、刺されたりとかそういうことになる病気で、そしてまたその病気はですね、人にもうつる病気であったと、そういうふうに、言われています。で、ただですね、聖書の時代から今まで2000年ほどの年月が過ぎておりますので、本当にここに書かれている雷病と書かれているものが、私たちが雷病と訳したものが今言う雷病、ハンセン氏病であるかどうかということはわからないんですね。で、よく似てるけど違うんではないかということも言われるようになりまして、それで、この言葉をあえて使わずに、新しい聖書翻訳の時には、サラートという言葉を使ったんです。サラート。で、もともとですね、サラートという言葉が、聖書に使う、聖書の原点の中にあったのをですね、それを翻訳せずに、そのままタラートのままにしたんですね。それで、雷病と言われたり、タラートと言われたりしています。イエス様は、一人のですね、 害病、まあ、タラートに侵された人、その体がですね、その病にある人、まあ、多くの人はそういう病気の人に触りたくありません。しかしイエス様はその人物に触って私の心が清くなるとおっしゃいます。そうすると彼の病は癒されたんですね。ここで私の心が清くなれとおっしゃっています。清い、私の心が清くなれ、先週ですね、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日、4日間浜松に行ってまいりました。で、ペンテコステ振興会教育者大会というですね、ペンテコステ派の牧師が集まっている集会で、で、今回はですね、450人くらいが集まったと思います。まあ、過去600人、700人の時もありましたので、まあ、そんなに多い方ではないんですが、それでも450人ほどの牧師が集まる。まあ、信徒の方も来ておられますけれども、多くは牧師たちですね。という集会が持たれました。で、今年はですね、この新しい風というね、タイトル、聖霊様の風ですね。聖霊様の風を受けるという、ね、こういうことですね。集会を持たれました。インドからも先生が来られてお話を聞きました。その中で非常に基本的なことをですね、メッセージされました。正しく聖書を語ることであるとか、祈ること、まあ、あなた方週に一度くらい断食して祈りなさいと、そんなことも言われましたし、またですね、伝道しなさい、真剣にやりなさい、そんなに難しいお話はありませんでした。本当に単純なことを語られます。それを聞いていてですね、私たちはこれを聞かなければならないんだなと思わされました。私たちはそのようにしてですね、本当に真剣に聖霊様を求めていかなければならない。本当に清められて、主の御用に役立つものとなっていかなければなりません。聖霊の風が吹くように、聖霊の風を受けるようにと、まあ、聖霊の風だけではなくてですね、誰かが持っていた風ももらったみたいでですね、次の日土曜日一日寝込んでしまったんですが、こうやってですね、メッセージできることを感謝します。昨日は本当に声も出なくて大変でしたけども、主が守ってくださいました。まあ、私にとってはですね、他にいろいろちょっと行かなければならないところもあったんですが、全部キャンセルして休めたことは感謝だったかなと思ったりもしております。まあそのようにしてですね、まあ、4日間の正解を終えました。まあ、本当にですね、生き返り守られて楽しい、また本当にいろんなことを学ぶことができた時となりました。まあ、他の教会のですね、状況なども聞くことができ、また他の選手たちもゆっくりと交わりをすることもできました。それにですね、お祈りもありがとうございました。で、この清くなる、清めということですね、このことについて、まあ、お話も随分いろいろあったんですが、マルコの福音書をちょっとですね、読んでいただいたところを見てみたいと思うんですね。夕方になった人が、いや、日が沈むと人々は病人や悪霊に使えた者を皆イエスのもとに連れてきた。こうして町中の者が飛ぶ地に集まってきた。イエスは様々な病気にかかっている多くの者の人をお直しになり、また多くの悪霊を追い出された。そして悪霊どもが物を言うのをお許しにならなかった。彼らがイエスをよく知っていたからである。イエスが行かれるところどこでも知る人不思議が伴いました。悪霊の追い出しがなされました。病の癒しがなされました。先週ですね、久しぶりに悪霊の追い出しをしました。まあ、ある方のために祈っていたらですね、ご存知の方はおられますけども、まあ、ある方のために祈っていたら突然悪霊が出てきたんですね。 で7年もっとになるかもしれません。悪霊に追い出しをしていませんでした。で悪霊が出てきませんでした。で私はですね、同じくらいの期間かけていたことがあるんですね。断食して祈ることです。断食するとね、辛いんですね。3日間とかですね、1週間とか断食をして祈ったことがあります。でもね、断食して祈ることはしんどい。だから断食の祈りを避けていました。シンガポールからグレイシャベルにコンヒー先生の教会ターン・イーピン先生が来られて、そしてメッセージの中で断食して祈ってますと言われたんですね。で、まあ若い方です。で、まあこういう先生でも断食して祈るんだと思って断食して祈ろうと思いました。でその次の日曜日からですね、日曜日の5時から月曜日の5時まで断食して祈ることにしました。そうするとですね、その次の週ですね、いつものようにですね、私は姉妹のその方の癒しのために祈ろうとしたんです、まあ、いつもその方の癒しのために祈ってきました。でもその時その方の癒しのために祈ると悪霊が出てきて、この女のために祈るなと言うんですね。そしてさらに言いました。この女は俺のものだ、で出て行けて居心地がいいんだ、言いました。でこの姉妹はイエス様のものだと宣言しました。何々姉妹イエス様のものだと宣言しました。そして出て行けと命じました。そこに言われた方々と一緒に賛美をしました。そしてそこの悪霊の働きがですね、なくなって完全に出ていったかどうかは分かりませんでした。何かこうピクピクっとした感じはありましたけども、でもその表面に現れていた悪霊の働きは収まりました。そして彼女はですね、また一緒に賛美をすることもできました。信仰の告白をすることもできました。私たちが真剣にならないと悪魔は出ていかないんだということ、悪霊は出ていかないんだということを教えられました。私たちが断食しただけで、私が断食しただけで、まあ、これまでですね、悪霊は私が祈っても平気だったんでしょうね。何の効果もなかったんでしょう。でも私が断食をしただけで、たった一日ですよ、主よですね。それだけで悪霊はそれを嫌がったんですね。あ、もっと祈らなければならないなとも思わされました。そしてこれは現実の戦いなんだということも教えられました。イエス様は様々な病のものを癒し、悪霊を追い出されました。そのイエス様の働きの背景には、イエス様は朝早くまで暗い地に来て寂しいところに出てきて、そこで祈っておられたと書いてありますけれども、背後の祈りがあります。イエス様はいつも祈っておられました。断食しても祈っておられたことでしょう。イエス様は祈っておられました。私たちにとって祈りなくして悪霊との戦いならできるはずがありません。あるところにはこの類のものは祈りと断食によらなければ出ていかないと書かれているところもあります。私たちは祈らなければなりません。もしですね、一緒に断食をしてこういう断食をしたいと思われる方があったらですね、そうやって祈ってくださってもいいなと思いますけれども、しかしこの悪霊との戦い、悪霊の追い出しというふうなことはですね、冗談でできることではありません。悪い気持ちでできることではありません。真剣にですね、祈って祈らなければなりません。私も毎日ここでですね、少なくとも時間に、ちょっと時間にすることはできませんね。でも毎日ここでですね、ここにおられる、少なくともここにおられる皆さんは全てそうですね、お一人お一人で悪霊の追い出しのために祈っています。その悪霊の働きが起こらないようにですね、そういう一人で悪霊の追い出しのためにですね、祈っています。そして、主が本当に砦を築いて守ってくださって、でその中で歩めるようにですね、祈っています。 私たちはそのようなことも互いに祈り合っていきたいと思いますね。イエス様はこのようにしてですね、いつも祈っておられました。テサロニケ人への手紙には絶えず祈りなさいと書いてあります。まあ、絶えず祈るというとですね、交わりの種の祈りがありますし、また威厳で祈るという祈りもあります。しかしそれだけではなくて、本当に主の前に時間を過ごすという祈りが私たちには必要です。私たちが本当に祝福された人生を歩んでいくために、私たちは立ち止まって主の前に祈る時を必要としていると思いますね。短い時間でもいいかもしれません。でも何かしながら祈っている祈りだけではなくて、本当に主の前に祈る、そういう時をですね、持ちたいと思いますね。さて、そのように祈りの中でですね、イエス様の働きはなされていました。イエス様はそうしてですね、病の者を癒され、そして働きをしていかれましたが、この続きですね、35節からですけれども、こう書いてあります。聖書をお持ちでない方はお聞きください。38節からですね、ごめんなさい、お願いします。イエスは彼らに言われた。さあ近くの別の村里に行こう。そこにも福音を知らせよう。私はそのために出てきたのだから。イエス様は福音を伝えるために出てきたとおっしゃいました。イエス様はその町で悪霊を追い出し、病を癒し、そしてまた福音を伝えられました。イエス様は福音を伝えるために出てきたとおっしゃいました。私たちは今ここに教会として置かれています。教会はキリストの体です。キリストの体は何をするか、福音を伝えるためにあるんです。お話が前後するんですが、今今回のペンテコステ振興会でですね、ちょうど食事の時に同じテーブルになった先生、その先生はですね、ブラジルから来ておられる先生です。で、名古屋でですね、働きをしておられる宣教師の先生ですね。で、この先生がお話をしてくださったんですね。で、名古屋では4月の13日に悔い改めの祈りを集会を持たれるんです。悔い改めのための祈りの集会、まあ300人ほどが集まる、400人ほどかな、集まる予定になっているんですので、ぜひ来てくださいと言われましたが、まあちょっとですね、その日は私は用事があって行けないんですっていうふうな話をしてですね、まあそれでもぜひ来てくださいとですね、まあ頑張って引っ張ってくださっていました。まあ、悔い改めのための祈りの集会。今日本はこういうことがですね、いろんなところで起こされていっているんです。で、この集会もその先生が作り上げたのではなくて、信徒間のそのネットワーク、つながりの中で起こってきた、そういうビジョンなんだそうです。まあ、それをですね、まあ、その先生はですね、まあ、一応調整役としてですね、おられるみたいなんですが、こういう神様の前に悔い改める、聖霊様を求める、バイエンパワードもそうですね、聖霊様を求める、こういうことが今年は起こってきているんですね。そしてまたそれぞれの教会の中で祈りに目が向けられていく。今本当に私たちの教会の祈祷会は祝福されていると思いますね。祈祷会でね、祈った課題が本当に聞かれています。皆さんぜひお越しください。そしてその自分の課題をそこで言って一緒に祈りましょう。もうね、うちの娘がですね、高校に受かったのは本当に私は奇跡だと思ってますね。ね、娘には悪いけれども、娘も半分そう思っていると思います。でも本当にですね、神様が素晴らしいことをしてくださるんだということですね。本当に体験させていただきますね。何かこう新しいことが起こってきているなと思います。それだけに私たちはさらに祈りましょう。まあ、名古屋ではですね、マーチフォージーザスというね、これ大阪でもやったんですね。御堂筋をこうイエス様の皆をね宣言しながらパレードするという、こういうのやってた時期があるんですね。 今ではやってないんですけども、名古屋ではずっとやってたんだそうです。ものすごく少なくなった時もあるそうですが、ずっとやってたのが最近になってどんどん今度は祝福されてきて、今年は3000人とか言いましたね。しかもそのパレードがあまりにも立派だったので、これはそういうパレードの模範になるということで、警察の公安から電話があったんだそうです。こんなところから電話があると怖いんですけれども、電話でですね、その公安の方が素晴らしいパレードでしたと、お褒めの言葉をいただいた、まあ、そのパレードの責任者となっておられた水野先生がですね、その証しをしてくださいましたけれども、神様、本当に今日本にですね、素晴らしいこと、今まで祈り、積み上げられてきた祈りの中で、素晴らしいことを今しようとしてくださっているんだということを感じます。いや、信じます。このことを信じてですね、共に祈ってまいりましょう。その同じ先生がですね、その名古屋の先生、ブラジルから来た先生が、その先生自身か、それとも友人の方のお話だったかちょっと忘れたんですが、一つの幻を見たそうです。夢の、その幻はですね、綺麗な女の人の幻でした。この先生はですね、その綺麗な女の人の足を洗わなければいけないということになった幻の中でね。その女の人を座らせて、靴を脱がせて、靴下を脱がせて、そして足を洗おうとしたら、その足があまりにも汚いんです。大変に足が汚い。その時ね、主が言われたんだそうです。これが教会の姿だ。聖書には、なんと麗しいことよ、良い知らせを告げる者の足はと書いてあります。良い知らせを伝える者の足は美しいと神様が言われるんです。福音を伝える者の足は美しいと神様が言われるんです。福音を伝えない教会の足は汚れていたんです。皆さん、シティチャーチ牧野という教会の足はどうでしょう。この足はどうでしょう。
はば
む、はい、感謝します。感謝します。でも主に美しい足だと言っていただけるような教会になりたいですね。イエス様はペテロの足を洗われました。またですね、弟子たちの足を洗われました。イエス様は足を、罪を清めてくださる方ですが、皆さん、私たちが福音宣教に出ていくときに、その足は美しいものになるんです。私たちが福音の働きをするときに、あの罪を悔い改めなきゃいけない、この罪を悔い改めなければいけないではなくって、教会は清められるんです。
アーメン。
皆さん、福音を伝えましょう。イエス様はガリラヤ全土に渡って近くの村、別の村、次々とですね、福音を伝えていかれました。私たちは今このところに置かれています。私たちのこの周りの地域が本当に福音でいっぱいになるように、駅前での予防伝道もやりたいと思います。また以前のエアトラクター配布もやりたいと思います。さまざまな方法で国を伝えていきましょう。結果が出るかどうか、そんなことは関係がありません。私たちの使命はこの福音を伝えることです。共にですね、この福音を次は知らせていきましょう。そして主に綺麗な足だと言っていただきましょう。ここでイエス様は 私の心が清くなれと言われた、まあ、これが今回の大聖句ですけれども、どんな人がここに出てきますか。一人の雷病に、まあこのですね、サラートと言ってますね、サラートに侵された人が出てきました。この病気はですね、皮膚がただれて、そして非常に醜い状態になる病気なんですね。で、この病気についてですね、旧約聖書に書いてあります。まあ、これはですね、頭部に雷病があった人についてですが、そのものは雷病人だと聞かれている、最初はから確かに聞かれていると宣言する、患部が頭にあるからである。患部のある雷病人は、自分の衣服を引き裂き、その髪の毛を乱し、その口毛を覆って、汚れている、汚れていると叫ばなければならないと書いてある。自分のことを、汚れている、汚れていると言いながら歩かなきゃいけないんです。まあ、ローマ時代の映画についての映画なんか見たら、こう、鈴を鳴らしながら、ね、歩いたりしていますね。どうしてですか？映るからです。映ると考えられていたから、まあ、実際に映ったのかもしれませんな。だから周りに近づかないように、そして自分たち自身は宿営の人と町の人に出ていかなければなりません。一緒に暮らすことができる。だから非常に辛い病気。この病気は汚れていると。なっていますね。汚れたものとして扱われました。まあ、聖書を見ますとですね、実は一つだけ面白いことが書いてあります。祭司が調べるレビ記の13章はですね、そのサラートについてのですね、箇所なんですね。で、祭司が調べる、これ調べるのが祭司なんです。もし、イデモネが彼の体全体を覆っているなら、最初はその患者を清いとする。すべてが白く変わったので、彼は清い。完全に、この雷病に覆われていったら、清いという。不思議ですね、病気なのに。私たちが、自分の義を立てず、完全に自分の罪を認めるならば、清い。主は見てくださるということを表していると言われます。さてですね、雷病人が癒されます。そうすると雷病人が清められる時の教えは次の通りなければならない。そのまま祭司のところに出てくる。祭司は宿営の外に出て行き調べて、もし雷病人は雷病の患部が癒されているなら、最初はその清められるもののために2羽の生きている清い小鳥と次の木と火色のより糸と一方を取り寄せるような命じると、まあ、ここから先はですね、清めのための儀式が書かれていますが、大使が清いのを判断するんですね。その雷病であったものが清いかどうかを判断する、まあ、お医者さんでなくてですね、大使なんですね。ですからこれは神殿に関わる病気であるということなんです。で、そのように清めがなされます。それで先ほどの箇所ですね、ここに戻りますけれども、雷病人がイエス様のことに元に来ました。お心を一つで清くしていただきます。これはうつる病気です。誰も触りたくありません。しかしイエス様は彼に触れて、私の心触って私の心は清くないと。ちょっと薄の雷病が消えて、その人は清くなった。そこでイエスは彼を厳しく召し上げ、すぐに彼を立ち去られた。その時彼に声があった。気をつけて誰にも何も言わないようにしなさせないで、自分を祭司に見せなさい。そして人々への証のために、モーセが命じたものを持って、あなたの清めの備え物をしなさい。清めのために、祭司のところに来なさい。清められたことを確認するために、最初のところに来なさいと言われました。まあ、こうして愛病人はですね、最初のところに行きました。しかしその後ですね、 イエス様のことを言い伝えたですね。伝え手の中には癒された、その喜びがいっぱいでした。だから言わずに折れなかったんですよね。私たちも本当に主が私たちのうちに働いておられるなら、この喜びを伝えることができるはずです。主に私たちはですからさらに祈り求めていかなければならない。またこの主の御言葉を述べ伝えていかなければならない。ここでですね、私の心が清くなれとありますが、レビ記19章2節にこうあります。イスラエル人の全会に告げていけ、あなたの神主である私が聖であるから、あなた方も聖なるものとならなければならない。主は言われます、私が清いから清いものとならなければならない。皆さん、この聖というのはきれいとかそんな意味だけではありません。前にも言ったかもしれませんけども、これは完全であるということです。完全である、完全だから完全なものとなりなさい、神様は完全だからあなたも完全になりなさい。これは皆さん、私たち人間にはできないことです。でも皆さん、私たちが主にあって歩むなら、聖霊様がそのことをなしてくれる。ですから聖霊様が必要なんです。私たちは聖霊様に求めていかなければなりません。主である私が聖であるから、あなた方も聖なるものとならなければならない。イエス様がピテロに水の上を歩けと言われた時、これは人間的には不可能なことです。しかし、はいと出て行ったらそのようになりました。私たちもあなた方聖なるものとなれ、完全になれと言われた時に、人間には無理なんですと言われた。アーメンと言いましょう。
アーメン。
主がなしてくださいます。またですね、先ほどの雷病には御心であるならば癒されます、清めていただけますと言います。マルコの福音書にはこうあります、娘よ、あなたの信仰があなたを治したのです、安心して帰りなさい、病気にかからず健やかでいなさい。あなたが健やかでいることは主の御心です。あなたが病気にかからずいることは主の御心です。完全であることは主の御心です。テサロニケ人への手紙第1章23節には、平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように、主イエスキリストの来臨の時、責められるところのないように、あなた方の霊、魂、体が完全に守られますようにと書かれています。霊、魂、体が完全に守られますように。私たちが完全であることは主の御心です。私の心が清くなれ、主はそう言って私たちに触れてくださいます。主は私たちに触れて、主が私たちに触れてくださるなら、私たちは清くなります。主は私たちを完全なものとしてくださいます。今日本に何か新しいことが起ころうとしている時です。主は私たちが本当に悔い改めること、御言葉によって歩むこと、そして本当に祈ること、主の前に減り下っていくこと、そして主にあって完全なものとされていくことを求めておられます。この主の前にですね、アーメンと出てまいりましょう。この主の働きに、私の導きに従って イエスは深く憐れみ、今日も目をしてパレスされている。私の心が清く、はい、お祈りいたしましょう。いつもの課題をお祈りください。今こうして本当に主をあなたの前にいるときありがとうございます。私の心が強くなってあなたを呼びます。あなたは私を清めてくださいます。完全に清めてくださいます。私たちと一緒にあなたは完全に清めてくださいます。ありがとうございます。清めて整えてください。主ご自身でご一人一人通して表してくださいますようにお願いいたします。私はお祈りください。
聖霊様、本当にあなたはいつも全然の語る御言葉を渡されて私たちに聞かせてくださいます。本当に私たちの心の中に足を洗うこと、清められることを、教会が本当にきれいな気持ちできれいな足でいられるように、また福音を述べ伝えるようにできるように主が整えてくれることを私たちは祈りによって感じ取るようにできますようにお聞きください。主よ、聖霊様、あなたが清めてくれるこの教会の中に一人一人誰一人落ちることのないように、完璧に完全である主よ聖霊様に満ちあふれるように、聖霊様、聖霊様、あなたに近い声を求めます。聖霊様、あなたの癒しの中に、そして本当にあなたなしでは生きられません。この教会のお一人お一人をどうぞ清めて、そして教会の、一部として祈ることができますように、私の主よ、福音を述べ伝えるようにいつも祈り、絶えず祈りなさい、絶えず喜びなさい、絶えず賛美しなさいとあなたがおっしゃってくださいました。本当に今日の答えのところは、本当に自分の足が汚いか綺麗なかを見ると本当に綺麗なかは言えられません。そのところを、自分を、吟味して、そしてイエス様の祈りの中に私たちを清めてくださることを信じています。どんどん清めて前に向くように整え導いてください。教会の一人一人がそういう気持ちで歩むことのできるように用いてください。感謝とともに主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン、
アーメン。えっえっ、します。